ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは、中国の古い陶磁器を研究、木の葉天目茶碗を再現、人間国宝の陶芸家、幻の焼き物を作りたい。今日は石黒宗麿を紹介します。射水郡作り道村の医師の長男に生まれました。子供の頃から体が大きく力持ちでした。手先が器用で粘土細工や絵を描くことも好きでした。ある時、通っていた県立富山中学校、現在の県立富山高校で生徒がストライキを起こす事件があり、宗麿はストライキをやめさせようとした先生を殴り中退させられています。宗麿は東京の中学校へ移り、慶応義塾へ進みましたが、そこも中退してしまいました。東京の会社に勤めた後、20歳になって軍隊に入り、朝鮮で軍隊生活の経験をしました。その頃、朝鮮の古い陶磁器を見て、陶磁器を作る技術に興味を持ちました。陶磁器とは、粘土に石英などの粉末を混ぜて練り固め焼いたものです。1916年、宗麿は故郷に帰り、父が趣味で作った楽焼きの窯で、ろくろの練習をしたり、作品を焼いたりするようになりました。東京の焼き物の展示会で曜変天目茶碗を見た25歳の宗麿は強い感動を受けました。曜変天目茶碗とは、南宋時代に中国福建省建陽市にあった窯で作られたとされ、天目茶碗のうち最上級とされます。日本にだけ数点が残っており、国宝や重要文化財に指定されています。天目茶碗は茶碗の内側に光を当てると七色の虹のような輝きを放ちます。宗麿はこんな素晴らしい陶芸品を自分の手で作ってみたいと、陶芸の道を志す決心をしたのです。宗麿が京都の蛇形谷というところへ移り住んだ時、家の近くに有名な京焼の陶工増水蔵六と弟子の小山藤雄が住んでいました。小山は後に世界的な陶磁器研究家になった人です。宗麿と小山は中国の陶磁器の中でも特に宋の時代の焼き物の魅力を語り合い、共に研究を深めました。 京都のじゃが谷から野生へ移ってから、宗麿は木の葉天目茶碗の製作に取り掛かりました。釜で焼くときに木の葉を置いて葉っぱの模様を浮かび上がらせたもので、中国の宋の時代に盛んに作られましたが、今ではその製法を知る人がいません。宗麿は人にできることが自分にできないはずがないと、食事も寝るのも忘れて制作に励みました。何度も失敗して諦めかけていた時、焚き火の中に置いた無垢の葉が灰になっても形が崩れないことにヒントを見つけました。天目茶碗に使う釉薬を素焼きの茶碗にかけ、土と灰で作った釉薬をまぶした無垢の葉を置いて焼いてみました。すると葉の形がきれいに残ったのです。宗麿の木の葉天目茶碗は陶芸界に衝撃を与えました。それ以来、宗麿はさまざまな技法を編み出し、独特の感じを醸し出す作品を次々と発表していきました。1950年パリで開かれた現代日本陶芸展で、七刀遊鉄流門壺、白地チョーク書きバラモン鉢などが高く評価され、宗麿の名は世界に知られるようになりました。1955年、宗麿は人間国宝に認定されました。宗麿は生涯に一度も決まった師匠を持たず、自分で勉強して失敗と成功を繰り返しながら独自の芸術の世界を作り上げたのです。ところで、漆芸の可能性を広げた人物に山崎鶴太郎がいます。山崎鶴太郎は上新川郡岩瀬町に生まれ、県立工芸学校、現在の県立高岡工芸高校、そして東京美術学校、今の東京芸術大学をいずれもトップの成績で卒業しました。蒔絵が主流だった日本の手工芸界の中で、鮮やかな色の漆を使って絵画のような表現方法を確立し、芸術としての漆芸の可能性を広げました。鶴太郎は芸術院会員や文化功労者にも選ばれています。それでは最後に、石黒宗麿が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。古いものにある良さを見つける、諦めずに挑戦し続ける、新しいやり方を考えるです。ちなみに宗麿は下越道の正確な地図を作った石黒信義の子孫です。宗麿は新湊市の名誉市民第1号にも選ばれました。幻の焼き物を作りたい、今日は石黒宗麿を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。